ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、翡翠の最新刊が出まして、今日は人生最悪で最高の日っていうね、翡翠が描く偉人伝のね、本なんですが、その前書きの一番最初の言葉を、ちょっと今日はね、名言を読ませてもらいます、人生とは嵐が去るのを待つ場所ではなく、雨の中でもダンスをして楽しむことを学ぶ場所である、ビビアン・グリーンさんというアメリカの作家さんの言葉ですね。
へー、これはこの今回の本になって出した？
そうですね。
お、
人生とは嵐が去るのを待つ場所ではなく、雨の中でもダンスをして楽しむことを学ぶ場所である。すごい僕の好きな言葉だで、偉人伝をね、ここから始めたいなと思って、ここから前書きがね、始まるんですね。何人の偉人伝を書かせてもらったんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8、16人のね、僕の大好きな偉人たちを書かせてもらってます、
2冊の本が1冊になって、だからよりえりすぐられた。
そう、あのね、この本って不思議で、一番最初ね、2012年に、心が折れそうな時君を救う言葉っていう形でね、文庫本で出たのね、でもう一冊偉人伝が、明日が見えない時君に力をくれる言葉っていうね、これも文庫本で出たんですね、で文庫本で2冊出たんだけど、その後にそれが今度大きい本の単行本になって2冊出て、で今回その単行本になった2冊が今度合冊区で、1冊になって、編集されてね、載ってない話もあるんだけど、ベスト版としてまた1冊になったので、同じ本がですね3回目なんですか、
生まれ変わって
3回目の生まれ変わりなんです。
すごい、文庫本から単行本になってっていう、
異例中の異例なんです。
ですよね、
文庫本から単行本になるって異例中の異例で、僕の人生の中でもこれだけなんだけど、そのさらにそれがまた合作になってまた生まれ変わるっていう、3回同じ内容が生まれ変わって時代をくぐり抜けてる、でこれは僕はもう、しかもね、そのすっごい売れてる本なら分かりますよ。そんな売れてない本が3回生まれ変わった
そんな、でもね、翡翠さんの思いは、
これね、ありえない例なんですよ。そんなに売れてない本が3回生まれ変わるって、
なんだろう、
異例中の異例なんですよ、で、もちろん大前提になるのは、いい本だからそうなるんですけど、でもそれだけじゃないっていうのが僕は分かってるんですよ。このね、本のね、初代編集者のね、田中孝之さんが尋常じゃないぐらい情熱あったんですよ。
田中孝之さんはね、この番組をずっとやってるとね、ある程度登場キャラとは知ってますよ。
僕もね、
熱い、
いろんな編集者さんとお付き合いさせていただくんだけど例えばね、僕が書けなくなったりする時あるでしょ、そういう時ね、吉田松陰さん、幕末のね、教育者の松陰神社のお守りが毎日書けるまで送られてくるんですよ
毎日なんですね、お守りが、
お守りが
もうもらいましたよのお守り、また別次の、
もう書きますから、もういいですって言うまで書くまで送られてくるんですよ
すいません、一般的に言うなんか悪魔のなんとかみたいなぐらい、
この前部屋片付けたら松陰神社のお守り大量に出てきて
田中孝之さんの
もうね、尋常じゃないぐらい情熱があるんですよ。
そうですよね、それはいい本を書いてほしいという祈りであり、それが送りつけられ
たでね、 あの想定に、まあ、想定って本の表紙のことなんだけど、うんうんうんうん、ある大御所さんにね、うん、表紙を頼んだ時に、うん、その人に二十何回ダメ出してるんですよついにね連絡もらえなくなったそうです最後和解されたんだけど途中ね連絡もらえなくなったそうです
それは田中貴樹さん的にはもうちょっとここここここって言い続けて20何回に結構大きいですよ、
ね、俺ね多いよ俺自身本大好きだからそこまで本に対して思い入れを持ってくれる編集者はさんは本当嬉しいの
でもなんか対象の想定の方は辛かったね
大御所ですよそのしかも大御所の人にでも20回もダメ出しするんですよ、
ね、すごいですねなんか妥協許さないぞ
本当ね
なんだろう伝説の人なんだな
僕の中では伝説になってる編集者
の人です お守りの話はね本当に何回かあの長く聞いてくださってる方は登場人物として
だからね、
はいはい、
だから田中さんがね、うん、あの編集してくださった本で、うん、であの柴田エリーさんっていうね、うんうん、あの知り合った編集者のさんの方と合作でね作ってきた本なんですけど、うんうん、本当にお二人のおかげで、うん、まあいい本になってね何度も何度も生まれ変わる、うん、3回目の生まれ変わり
これ田中貴之さんのあの執念というか
執念と情熱
乗っかってるすごいですねやっぱり乗るもんなんですねこれだけね
普通はさ大反響になったからリニューアルされましたってい う, う世界なんですよ、
ね、しかも本人がこれを今3回やりましょうって言ってるわけではなく
もう田中さんはも
うそうですよ、ね、
ソフトバンクさん離れてますので
そう
田中さんはもう今不在なんだけど
なんか乗っかってるんですね
本当ね情熱かけて本気で一生懸命作った本は一生懸命見てもらえるってこの本の中でね、うんうん、黒澤明監督の言葉として載ってるんだけど、うんうん、本当にね一生懸命作ったものは一生懸命見てもらえるっていうね、うん、そういう何度も何度も、まあ、何度も何度もって3回目なんだけど、うん、生まれ変わり3回生まれ変わった
十分すごいと思う形を変え届け本当に
すごいね書かないとずっとお守りを送られてくるんだから
いくつぐらいで止められたんですか
ねもう二十何個あの来た時に、うんもう書きますんで大丈夫ですって言った、ね、
勘弁してください許してください毎日さあの郵便受け開けるごとにお守りが入ってるっていうもう怖いよね
ちょっとかみさんもビビってましたけどまた来てるってかみさんがビビってました
そうですよね家族にも害が、
まあ、害っていうかねもう執念に感動ですよ
いやでもそれぐらいのこと普通できないですねやっぱねなんだろうやっぱりそこまで書いてほしいというしかも別にあの
今、はい、そんなねそこまで本を愛し抜いてる編集者さんは少ないと思 う,
わ
もう仕事を超えてるもん仕事じゃないんだもんもう
そうです どうやったら石井さんに思いがしかも祈ってるお守りだから
お守り
これ祈ってきましたよ書院さんから来ましたよっていうすごいな
感動ですよ
なんかね田中貴之さんからすると当たり前のなんか、うん、やるとなったらみたいなね、それぐらいの思いが入って3度目のこう生まれ変わった本が今形になったんですもんね。
今日その本のね、この前書きブームは新しい前書きなんですよ、うん、ちょっと読ませてもらいますね、
はいはい、
漫画家として書いても書いてもボツになる自分は才能がなかったかもしれないと挫折し部屋で立ち上がる気力もなくなったとしたらそれは最悪の日ですか実はその最悪の日に運命が変わって書き上げたのが尾田栄一郎さんの国民的人気漫画ワンピースです余命5年ですと宣告されるってそれは人生最悪の日ですよね実際にそう宣告されたのは孫正義さんでそれがきっかけで自分は何を一番大切にして生きたらいいのかに覚醒してその後のソフトバンクの快進撃が生まれたってご存知でしたか僕は何をやらせても遅いし頭も良くないから普通の人が3日で分かることが30年ぐらいかかってやっと分かったりします今でも勉強していることがありますが何年やってもほんの少しも進歩しないのでおかしくなって笑ってしまいます と語るのは50歳まで失意と絶望の連続だったというアンパンマンを描いた柳瀬隆さんです。普通の人が3日で分かることが30年かかるって人生大変そうじゃないですか。カンパニーゼよと意気込んでようやく手に入れた船で初船出を果たしたと思ったら天下の徳川御三家の船と衝突して船が沈んでしまうって人生最悪の日ですよね。しかし坂本龍馬はその事件で億を超えるお金を手にする流れを作りました。作家を目指すも本を出してくれる出版社はなくて自費で作ったものの全く売れなかった。作家を目指すものとしては最悪の日々だと言えますよね。これは文豪宮沢賢治の人生です。偉人の伝記を読むと分かります。最悪は不幸じゃない。最悪は新しい自分が始まる日。最悪は自分の人生が想像を超えて面白くなる兆し。偉人伝を読むとこの時の不幸があったおかげで未来にこういう幸せが来るのかと人生を俯瞰する視線が立ち上がるんです。偉人たちは教えてくれます。難が何もないと無難な人生になる。難がある人生はありがたい人生になると。つまり偉人伝を読むとこの世界の不幸が消えるんです。最悪な事態はこれまでの自分を手放していいというサインです。全く新しい時空へジャンプする時が来たというお告げです。もう前にしか進めない。もう前にも進めない。右にも左にも後ろにも逃げ場はない。そんな風に行き詰まった時こそ上の次元にジャンプするしかなくなるんです。困るという字、木の四方が閉ざされています。真上だけはでもがら空きなんです、うん、さあ上へ上がる時だ。安心してください。生きていれば勝手に問題や悩みはやってきます。でもそこから逃げず問題上等を受けて立つと決めた瞬間にその壁は新しい自分と出会う扉になると偉人伝は教えてくれています。これが1秒で世界を変えるたった一つの方法です。では偉人たちは逆境からどう運命を変えたのか一緒に見ていきましょうということで始まるんですね。
今のこの文自身がもう感動で、これやっぱりこれを作るにあたって石井さんが
このね3冊3回生まれ変わるにあたって前書きはね、タイトルに合わせて、タイトルはね、もう編集者さんが、今日は人生最悪で最高の日でいきたいと、
いやすごい。いかになんかそうそうたる人たちの、ね、あの大変だった時が今並んでて、すごすぎますよね。みんなにとって憧れの人たちがこんなんだったんだっていう例が並んでる、これがびっしりと入ってる本。
そうそうそう、武田和平さんっていうね、日本を代表する投資家だった方が、偉人伝を読みなさいってよく言ってたんですよ、でそれ偉人伝っていうのは読むことで人生を俯瞰して見れるようになるので、最悪が最高につながってるっていうことが、もう無意識のうちに分かるようになってくるので、偉人伝を読みなさいということでね、伝記を、伝記を読むことを勧めてらっしゃったんですよね、で偉人になる人たちっていうのは、結果的には自分だけ良ければいいと思ってなくて、本当にそういう志もね自然にインストールされるので、ぜひね今日は人生最悪で最高の日っていうね想定も可愛く生まれ変わったので、
ね、
ぜひ見ていただけると、
田中孝之さんから何か連絡来ましたか？
もうね本を送らせてもらってお礼させてもらったんだね。本送らせてもらいました。
もうなんか必ず石井さんを通してこの、田中孝之さん伝説もくっついてくるんだと思ったら、それもすごいことですね。一人の思いが、
まあ、この本はねもう田中孝之さんとあとは一緒に作ってくれた柴田恵里さんとね、3人の、その力でね、何度も何度も生まれ変わることができてるんで、
また今の時代に必要なタイミングだったってことで、
そうですね、なんかこれを取り上げてくれたね今の編集者の吉田さんという方も本当に感謝ですね、
いやたくさんの方に届きますように。ありがとうございます。
ありがとうございます。 この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。